かし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。お体にご支障のないことはご起立ください。賛詠24番を賛美いたします。お座りください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、あなた様はこの天と地とそこに住むすべてのものに命の息吹を吹き込んでくださいます。今季節が変わり秋を迎え、私たちは自然の中にも命の息吹があふれているのを感じますけれども、私たちにも主よ、命の息吹を吹き込んでください。あなたの栄光を心から賛美いたします。あなたは私たちに安息の日を備えてくださいました。私たちをそれぞれの生活の場所から呼び集めてくださり、ここに私たちを導いていてくださることを感謝いたします。インターネットを通して礼拝に参加していらっしゃる方々もあると思います。そのところをあなたに近づく場所としてあったが、祝福して用いてくださいますように、一緒にあなたをあがめ、あなたを賛美し、あなたに祈る時としてあなたがこのひとときを祝福してください。神様、振り返ってみますときに、一週間の間その生活は決して軽いものではありません。心も体も疲れを覚えることがありました。なかなかやりきれない、あるいは難しい問題を感じる大きな困難もありました。あなたの愛が本当にどうなんだろうかと、なかなか信じきれない現実もあります。しかし絶望的な思いになった時にも、あなたはしっかりと私たちを守り支えていてくださいます。そのことを今覚えます。あなたの愛を疑ったり、あなたがそばにいてくださることをわずかでも疑った私に、その弱さを覚えます。恥ずかしさを覚えます。どうか弱い私たちを、どうかあなたが憐れんで、またいろんな人の言葉や人の態度に気にしてしまって、いつの間にか不信や疑いや劣等感に陥る私たちをどうか憐れんでください。人の作り出した考えや自分の何かできるのではないかと思う考えに頼ってしまうのではなく、十字架の上で私たちのために大きな犠牲を払って贖いの技を成し遂げてくださり、痛みを持って耐え続けてくださったイエス様を、そして三日目によみがえってくださったイエス様を覚えさせてください。あなたが耐え苦しんで 私たちのために耐えてくださったことを覚えて、私たちもその苦しみによって支えられていることを覚えながら、今生活の中で、日々の中である小さな苦しみに耐えていくことができますように、神様憐れみ助けてください。神様、あなたは私たちに神の家族として教会の交わりを与えていてくださいます。お一人お一人を主よ憐れんで助けてください。私たちが祈れないとき、信仰の不安の中にあるとき、私たちのためにも祈ってくれる仲間があることを感謝します。また私たちも一人一人のことを覚えながら、共に祈り合い、支え合い、励まし合う交わりを祝福してください。そしてあなたがキリストの体を、イエス様の愛の交わりを、どうぞ私たちの中にどうぞ整えてくださり、互いにとってもイエス様がここにいらっしゃることを一緒に覚え合う交わりへと導いてください。神様、あなたが弱さを覚えているものを分かっていてくださいます。どうぞ、少し季節が変わってますけれども、その超えるなければならない季節の変わりも、どうかうまく乗り越えていくことができますように、お一人お一人をお支えください。また必要な助けを与えてください。また神様、ここに来たいと願いつつも、さまざまな諸事情で出席が難しい方々もおられます。その弱さを覚えている方もあります。どうぞあなたの見てと導からと支えを与えてくださって、どうかその中にもあなたの恵みを覚えさせてください。神様、あなたは私たちの周りにある、あるいは私たちの中にある子どもたちを覚えていてくださいます。その子どもたちが神様から愛され、神様の恵みの中にあります。どうぞ一人一人を育て、祝福してあなたの恵みの中に包んでください。そしてまた、あなたの家族の中にある特に教会学校の子どもたちも覚えてください。神様がより分かって自分を生かし、また守ってくださる神様を本当に信じて、どんな時にも神様が支えてくださること、神様の導きに信頼していくことができますように助けてください。また神様、幼稚園の働きを感謝いたします。あなたが創立70年と迎えています。神様、ここまであなたが導いてくださいました。今も本当に心ある先生方、そして職員の方々の助けをいただいて、また保護者の本当に支援をいただきながら、子どもたちが良い時間を神様を覚えたり、賛美したり、祈ったり、大切なことを学んだりする時を持たせていただいています。神様、どうかこれからもどうぞ支えて祝福して、この縁の働きが継続していくことができますように、神様、導きと助けを与え続けてください。また神様、この教会だけではなく、市内の諸教会を、またこの四国地域にある教会を、どうぞあなたが祝福して導いてください。今日も立てられた奉仕屋を用いてくださって、あなたの御言葉をお伝えください。困難の中にある教会もあります。どうぞあなたが必要な助けと導きを与えてください。主よ、今目を周りに向ければ、本当にいろんな中で苦しみんでいる方々が多くいらっしゃることを思います。その方々のところに必要な助けと力が、また御手がありますように、また心ある方々の支援を受けて、どうか生きる力を受けることができますように、主を導き助けてください。主を、今あなたを待ち望んでいます。あなたの恵みのうちに、あなたの恵みによって、このすべてを導いてください。これは願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって 御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方をお立ちください。主の祈りをお祈りいたします。賛美歌 93-5a 主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美をいたします。賛美歌352番です。お座りください。今日の聖書の箇所を拝読いたします。ローマの信徒への手紙8章12節から17節です。ページは284ページ上の段です。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちは、アッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは、私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光をも受けるからです。ここまでにいたします。 神の霊に導かれるものという題で、三好牧師より神様のメッセージを取り継いでいただきます。
今日、開かれています、聖書箇所は、ローマの信徒への手紙の8章の12節です、そこにはまずこういう書き出しで始まっています。それでは兄弟たちという言い方です。で、兄弟たちという言い方、これは直接にはこの手紙を読んでほしい相手であるローマの教会の、兄弟たちっていうか、兄弟姉妹、クリスチャンの人たちだということだと思いますけど、その方たちに本当に親しく語っています、呼びかけています。で、この兄弟たちっていう箇所を、実はローマの信徒の手紙には、実は一章からいくと今日は4回目なんですね。時々現れます。時々こういう言葉によって、語りかけているわけです。で、そこに持つ、例えば私たちもお互いのことを、公にというか、司法の上というか、本当は身近にそうお互いが思い合えたらいいんですけども、まだそこまで十分じゃありませんけども、例えば男性のことを何々兄弟、女性のことを何々姉妹と呼んでいます。それは決して敬語とか何かこうお上手を言ってるんじゃなくて、あなたも私も同じ神様を父と呼ぶ神の家族ですという意味です。同じ神様から愛され、同じ神様が御子キリストを十字架にかけてまで救っていただいたものです。同じ神様から私たちはどのような恵みをいただいてきたんでしょう。今一度思ってみましょう。私たちがキリストによって救っていただいていますが、どんな恵みをいただいたんでしょうかという思いで呼びかけているのだということです。以前は、つまりキリストを信じる前は、私たち人間の欲望に支配されて、その欲望の赴くままにというか生きてきた私たちですが、主イエスキリストに結ばれて、キリストにつなぎ合わされて、キリストの救いをいただき、聖霊が私たちのうちに宿ってくださって、私たちを罪と死から解き放って、神の前にキリストの義を、つまり神キリストからの救いをいただいて、聖なるものとしていただき、将来もこの死ぬべき体をも復活させていただくようになっていくんだということを、これまで学んできたことでありました。で、今日の御言葉は続いてこう言います。私たちには一つの義務がある。で、この義務という言葉をね、言葉は結構私たちにとってどんなイメージがあるでしょうか。何か果たさなくちゃいけない。少し前の聖書だったら責任という言葉で訳されていましたけども、よくこんな言葉を聞きます。英語で、責任のことを、リスポンス、ちょっと今どう忘れてしまったのでもうやめますけれども、その責任というのは応答するということなんですね。結局それが言いたいんですけれども、で、パウロは私たち同じ神様を信じる兄弟同士には義務がある。イエス・キリストの成し遂げられた救いによって救われて自由にされています。そのことは無責任に何でもしてもよい自由というわけではないわけです。かえってこの恵みに対して負い目、責任があるんだということであります。 コリントの信徒の手紙の第一の6章の20節にこういう言葉があります。あなた方は代価を払って買い取られたのです。つまりこのイエス様の尊い犠牲によって買い取っていただいた。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。私たちが救われるために神様の方では、キリストの方では大きな犠牲を払ってくださいました。そのおかげで私たちは救っていただいています。恩義があります。負債があります。したがって私たちはその恩義に応えていかなければならないということです。この賛美歌の中に513番、古い賛美歌でいくと332番、ちょっと歌詞だけ読んでみます。主は命を惜しまず捨て、その身を裂き血を流した。この犠牲こそが人を生かす。その主に私はどう答えよう。主は父なる神を離れ、暗く寂しい世に来られた。栄光も暗いもすべて捨てた。主のため私は何を捨てよう。主は許しと慈しみと永遠の命もたらされた。限りなく深い我が主の愛、この主に私はどう答えよう。この賛美歌はこのイギリスの牧師の娘であるこのフランシス・ハバガルという方の作詞した賛美歌です。で、彼女が22歳の時にこのドイツの、まあ、一律というかの美術館でに掲げてあった画家のこのエッケホモ、まあ、この人を見よという、絵を見たんですね。そこには茨の冠をかぶった十字架の上のキリストの絵でありました。その絵の下にこういう文字が書いてあったんですね。我は汝のためにこの苦しみをなせり、汝は我がために何をなしたるや、という言葉でした。彼女はその言葉に非常にですね、心を打たれて、思いつくままに急いでですね、その時に思ったことをメモしました。そしてそれをね、なんとか、詩にしたいと思っている時に、まあ、その彼女のお父さんが、もう諦めないで、しっかり書きなさいという励ましの中で、完成した賛美歌だと言われています。本当にですね、キリストは私たちのためにこのように苦しんでくださいました。そのことに対して私たちはどう答えているか。その、何ともありがたいというか申し訳ないという思いが私たちの中に生まれてきます。この感謝とお礼が私たちを、自分をお捧げするという思いに促しているのではないでしょうか。ここにある義務という言い方は、肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありませんとパウロは言います。つまり私たちが肉、つまり生まれつきのままの人間の欲望に、脆くも弱くも、従ってしまいやすい人間の性質に従って内側から溢れ起こる肉欲とか食欲とか、まあ、性欲というか、そういうものに赴くままに行動していかなければならないという、そういう義務は私たちにはないということです。そのように肉の求めに従わなければならないのなら、どうなるでしょうかとパウロは問いかけます。そうなるならば私たちは生きていけない。死んでしまいます。自分たちが本当に神様とキリストの救いによって罪許していただいて解放されたと信じるならば、このことに対する恩義を感じ感謝していくのであれば、私たちがすべきことは、今日の御言葉でいくと、霊によって体の仕業を断つべきですという言い方で私たちに迫ってきます。 13節の後半に、しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きるのですとあります。で、この体の仕業というのは何なのか、古い聖書の訳では体の働きとも訳されていますけれども、この仕業という表現はなかなかですね、とても意を得ていると思います。人間の体の中に生まれてくる一つ一つの働き、特に卑しい欲望、あるいは横島な行いのこと、コロサイの手紙の三章五節にはこんな言い方があります。地上的なもの、すなわち淫らな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望及び貪欲を捨て去りなさいという言い方で表現されていますけど、このような体の仕業が大きく私たちの中に働き続けていくならば、私たちが本当の意味で生きようとするときに力が働きません。エネルギーが起こってきません。本当に生きることができなくなってしまいます。実際の現実の私たちの生活の中で、肉の欲望や、悪い欲望がに従おうとする思いが溢れてくるならば、私たちは神様を信じて生きようとか、神様の御心に従って生きることも何かできなくなる、いやしたいとも思わなくなってしまう、そういう弱さがあります。生活も乱らなものになって、汚れて乱れてしまうものになりかねません。そうならないように、こうパウロは私たちに神の霊に働いていただき、自分の中に働く体の仕業を断っていく、聖書では断っていくという表現ですけど、実はこれは殺していくという表現なんですね。本当に不気味な言い方です。でも果たしてそんなことが私たちにできるだろうか。次の14節は、霊によって体の仕業を断つべきなのかということについての理由として、なぜなら神の霊によって導かれる者は皆神の子なのだからなのですと語っています。つまりイエス・キリストを信じて救っていただいた者すべてが、神の霊がうちに宿って神の霊の導きを受けているんだということです。神の霊の力が私のうちに働いて、私を聖なるものになるようにこう導き続けていてくださる。この神の子とされるということは、ただ単に神の子という名前をいただくというだけではありません。もっと深い意味が、深いものが与えられるということなんです。神の子とする霊を受けたのですというふうに言われます。つまり聖霊が私たちのうちに宿って、私たちを神の子としてくださる。この霊によって私たちはアッバ、父よと呼ぶのですとありますけれども、このアッバというのは、この家の中で小さいお子さんが自分のお父さんのことを親しみやすく、お父ちゃん、お父様、パパというようなですね、そういう親しみを込めた言い方です。ギリシャ語では、この父というのはアパ・ホパ・テールと言いますけれども、ある賛美歌では、賛美歌第2編の中に、アバ父をアパ・ホパ・テールとそのまま賛美歌にした曲もあるぐらいなんですけれども、このイエス様がゲッセマネの園で神様に、アッバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を取り除けてくださいと必死に祈られた時、この言い方で祈っておられます。父なる神様に向かって、神の御子であるイエス様はいつもなさっていらっしゃったように、いつもいつもなさっていらっしゃったように、父なる神様に向かって親しみを込めて、愛を込めて、アッバ父よと祈っておられました。で、パウロはローマの今日の手紙のこの箇所にも、あるいはガラテヤ信徒の手紙にも、アッパ父よと、叫んでいますけれども、この15節のアッパ父よと呼ぶ言葉の前にパウロはこう書いています。あなた方は人を奴隷として再び陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。 つまり神の子とするという言葉は、子という身分を作ってくださることです。養子にするという言葉です。私たちは実はこのキリストにあって養子です。本来は神様の子供ではありませんでしたけれども、キリストのゆえに神の子としていただいています。神様と父と子の関係の中に入れていただいているわけです。そのような親しい交わりの中に入れていただいています。ですからこの時、間違っても、自分は奴隷だ。奴隷だと、自分が奴隷だというのはそうまずくないんですけれども、主人から、つまり誰かから、命令されて、そう言われたら聞かなくちゃいけない。この主人に背いたら自分はどんなひどい目に遭うかもしれない。そんな恐れる思いに思ってはいけないと言われているわけです。どこか私たちも、神様に対してですね、神様は恐ろしい方だ。私を何か奴隷扱いしていると思えている時もあったかもしれませんけれども、そういう神様ではない。神様は私たちのお父様。子供がお父さんお母さんに自分の思いを伝えても時に、もう何でもかんでも伝える時にそのまま受け止めてくれる親です。信じきって願います。自分のお父さんは自分を守ってくれると思ってお願いします。でも人間のお父さんお母さんは、何でもかんでも聞く時に不安を感じたり、あるいは限界を感じたりすることもあるかもしれませんけれども、でも神様は私たちのお父様。そしてイエス・キリストはご自分が父と呼ぶそのような神様との交わりの中に私たちを招いていてくださいます。私たちを愛していてくださる。ですから私たちが心から神様に向かってアバ父よと呼ぶことができます。そう呼ぶことができるならば、実は私たちは神様の子なのですと言ってくれているわけです。本当に自分は子供とされたんだというですね、感謝と喜びを持って、神様、あなたは私のお父さんとなってくださってるんですねって心から呼ぶことができるとしたら、それは他でもなく神の霊によってるんですよと、ここでパウロは伝えています。16節に、この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。ここでちょっとこの霊という言い方と私たちの霊というのは同じではないわけですけれども、この霊というのは神様の霊であり、私たちの霊というのはどちらかというと私たちの中にある霊的な状態と言ってもいいかもしれません。この霊、すなわち神の霊があなたは神様の子供だと私たちの霊に伝えてくれる、私たちの霊が自分は神の子とされてるんだと確信することができる、これが神の霊の証なんだ。神の霊が私たちにあなたは神の子だと証言してくださるので、私たちは神様をアバ父よと呼ぶことができるようになっていくんだということです。で、このことがですね、よくわかる場面があります。どういう場面かというと、お祈りの時です。ぜひお祈りの時を持っていただきたいんですけれども、神様に向かって祈る時、私たちはアッバという言葉は使わないかもしれませんけれども、父よ、父なる神様と祈っているわけであります。そして神様を父と呼び、親しみを込めて祈っているのではないかと思うんです。その事実が実は私たちが神の子なのだということを証ししているのだというわけです。ぜひ私たちは祈りの中で、自分は神の子とされているということを覚え、それならば、自分は神の導きを受けていることも確信して、それだから体の仕業をも 一つ一つ、まあ、殺すっていう目標、立つっていう言葉の方がちょっと上品な言葉なので、立つことができるのだと確信して、このキリストにお従いする生活へと私たちを導いていただきたいと願います。この17節をいきますと、もし子であれば、子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光をも受けるからです。私たちは神様にあって養子としていただいています。神様は私たちを本当に信頼して、私たちを相続人にしてくださっているわけです。父なる、まあ相続人ということは、まあ親から見れば、親が持っているものを子供が相続する。親の持っている、所有しているものすべてが相続されることになるわけですけれども、神様が所有していらっしゃるすべてのものを相続する。私たちも神の子とされて相続することが許される。キリストとの共同相続人ということは、キリストご自身が本来すべてを受け取っていらっしゃる。キリストが唯一の神の御子であり、神様から最も愛されている子です。そしてこのキリストは神の御子として父なる神からすべてのものを受け取っていく権利を持っておられます。神様はすべてのものの所有者であって、その方がこのイエス・キリストにあって、私たちを神の子とし、そしてキリストと一緒に一切を受け取るようにしてくださる。で、しかも今日の御言葉はドキッとする言葉が加わってるんです。キリストと共に共同の相続人であるならば、キリストと苦しみをも共にすることになるんだという言い方です。まあ実際ですね、私たちは日々の生活、あるクリスチャンの方がね、洗礼を受けて、私はね、洗礼を受けたらね、もうその日限り本当にとてもいい人間になって、もう本当に良い人間になると信じきってたんですけども、そしてまた苦しむこともないと思ってたんですけど、そうじゃないですねとか言われてしまうと、ああそうですね、でもね、一人で苦しむんじゃないんですよ。イエス様が一緒に苦しんでくださる。自分が苦しんでいるとき、イエス様も共に苦しんでくださる。ですから私たちが信じることに起こるのは、幸いとともに、苦しむことも伴っていますけれども、そのあらゆる歩みの中に、キリストが共に生きていてくださる。キリストと共に苦しむ。だから、キリストと共に栄光をも共にすることができる。キリストが共に苦しむこと自体、実は、つまり私たちが苦しまないことじゃなくて、苦しむこと自体、私は神の子とされているんだということの証拠でもあるということなんです。霊が神を父と確信させ、神の子であると証言してくださる。神の子供であるならば、当然のごとく苦しみを受けることになる。私たちには苦しみは避けられません。この苦しみは、神の御子キリストと共に共同相続人であることの証拠なんだと言うんですね。私たちは今日、イエス様を信じることのゆえに、苦しむことがあります。まあ、あまり、私も分析したことがあったんですね。自分の中で苦しむことがあるけど、これはどうも私の悪いために起こる苦しみがほとんどだなと、イエス様のためだけに苦しむことって果たしてあるんだろうかなと思ったこともあります。そうかもしれませんけども、でもここで言われているのはね、 私たちがどんな状態でどんな原因で苦しんでいたとしても、神様の側ではそれはキリストのゆえに苦しんでいるんだと見ていてくださるということだと思います。辛いこともあります。その時キリストも共に苦しんでいる、そしてキリストが共に支えてくださる、この神のことされていることが苦しから来る苦しみもあるでしょう。その苦しみをキリストと共に愛、味わい、そしてキリストと共に栄光を受けることになっていく、そういう相続人であるようにと今日私たちを励ましてくれています。そういうふうに、導いてくださるお約束がありますから、私たちは今この置かれている現実の中でキリストを見上げ、キリストが共に苦しんでくださっている、共に苦しんでくださるキリストに支えられながら神様を見上げ、神のことされている恵みを、導きを私たちはいただきながら、この弱い私たちが本当の意味で生かされて生きることができるようにですね、一緒に祈っていきたいと願います。お祈りいたします。恵み会全能の父なる神様、皆をめたたえます。私たちはこの世の中でさまざまな体の仕業、肉の欲、目の欲、貪欲、あるいはさまざまな欲望があって知らず知らずのうちに生きていまして、しかも神様あなたを求め、キリストを求めて生きています。どうか聖霊の導きによって罪深い醜い体の仕業を一つ一つ断つことができますように、そのようにしてくださる聖霊の導きを与えてください。聖霊に助けられながらキリストと共に戦う、罪と戦っていく中において苦しむことがあります。主よ、あなたの私たちを助けてくださるとの導きを、約束を信じて本当にあなたにお頼りして歩まさせてください。そしてあなたの与えようとされる栄光の中に私たちをお導きくださいますようにお願いいたします。